臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の14回目、喘息の診断から初期治療までと題して、帝京大学呼吸器内科教授永瀬博之さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は喘息についての、前編ということで、病態、それから疫学、診断、そういったところをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
喘息について、まず基本からお話しください。
はい、喘息の病態としましては、気道ですね、気道に炎症があるというところが、軸になっております。で、この気道の炎症は好酸球ですとか、あるいは、アレルゲンに対する IgE によってマスト細胞が活性化されるなどで、形成されています。で、そのような炎症を抑えることが重要であるという概念が確立して、急にステロイドが実際によく効くということが分かり、ここのところで非常に喘息のコントロールが改善してきたという流れになっております。
はい、これがだいたい1980年代の終わり頃からですか。
はい、炎症が重要という概念はその頃から確立してまいりました。
はい、約40年ちょっとですね。はい、で、その間に疫学像も変わってきてるんでしょうか。
はい、疫学としましてはアレルギー疾患右肩上がりであったんですけれども、最近の疫学データでは喘息に関しては小児も成人も、やや横ばいということで、どんどん増えているわけではないというところでございます。もう一点は喘息死ですけれども、喘息で亡くなる方、94年をピークで7000人以上いたんですが、そこから順調に減りまして、現在は1000人を切るかというところまで来ております。一番貢献が大きかったのは、急にステロイドが高用量化された2000年代前半、ここで大きく減ってきたというのが疫学でございます。
はい。死亡も減って、大変よろしいということですけど、これ、日本以外の国でも同じような状況なんでしょうか。
はい、海外におきましてはですね、日本ほど十分減っていないグループもいるかと思います。アメリカではやはりサブグループですね、いろいろな人種差というものもありますので、全体としてはもちろん減ってるんですけれども、日本のように、全て均等に減っているかどうかというと、国によって差があるかもしれません。
はい。そういうことで、とても良い方向ですが、先ほど死亡が、それなりにまだいるということで、ガイドラインが、出されて、それを見ながらということでしょうが、日本のガイドラインは、直近はいつ頃なんでしょうか。
はい、2024年にアレルギー学会から、喘息予防管理ガイドラインというのが出ておりまして、基本的な組み立ては吸入ステロイド中心ということになっておりまして、そこに、気管支拡張薬を、必要に応じて一つあるいは複数加える、重症では、抗体製剤を使うと、そのような組み立てになっております。
はい、まず診断ですけど、これは今はどういうふうに考えていくんでしょうか。
はい、昔から の重要な症状として喘鳴ということは変わっておりません。ぜいぜいヒューヒューするような喘鳴が正常な時と発作の時、増悪の時、間隔を空けて時々出現するというのが典型的な状態ですので、ここはあまり診断に迷うことはないと思いますけれども、咳だけとかですね、診察時は喘鳴が聞こえないということはよくあると思います。で、その場合はですね、毎年季節的に決まった時に咳が出るとか、あるいは寒い中で走ったり運動したりすると咳が出るとか、そういうエピソードがあればですね、喘息も疑って吸入ステロイドで治療トライをするということもよろしいかと思います。
はい。この咳だけの人の場合、その理学所見では何か特徴があるんですか？
はい、なかなか難しい咳だけということの場合でもですね、聴診ですね、聴診をちょっと工夫していただけるといいかと思います。頸部ですね、首に聴診器を当てていただきまして、強制呼吸、最後まで思いっきり吐き切ってください。ふーとやりますと最後の最後でヒューッとちょっと聞こえることがあります。これは思いっきり吐きますとですね、胸腔内圧が上がりまして、狭い気道がより狭くなることで感度よく前鳴を聞くことができますので、試してみていただければと思います。
はい。それから吸入ステロイド等を、まあ、治療的診断に使うっていうことがあるんですか？
はい。例えば咳だけで、まあ、かなり感染が関係ないということが明らかで、まあ、レントゲンは1回お取りいただきたいとは思うんですが、その場合には、経験的治療として、吸入をしていただいてもよろしいと思います。まあ、吸入ステロイドはですね、咳だけの喘息を咳喘息と言いますが、少し立ち上がりがゆっくりなんですね。ですので、その日から患者さんに改善を実感していただくためには、ICS ラバ、吸入ステロイドと長時間作用性ベータ2刺激薬の配合剤ですね。製品で言いますと、レルベアですとか、シンビコートですとか、フルティフォームですとか、アテキラですとか、まあ、そういったものをですね、トライしていただくと、速やかに患者さんも楽になるし、診断的治療も明確だと思います。
はい。その配合剤を使うのが、まあ、コツということですね。
はい。実際はかなりそのような形で診療されている先生も多いのではないかと思っております。
はい。わかりました。それから、これ、血液検査も、一部可能なわけですね。
はい。保険的な検査でございますが、抗酸球数と、アレルゲン特異的 IgE ですね。で、IgE をお調べになる、項目としてはですね、ダニが最も重要でございますので、ダニ、粉表皮ダニ、焼け表皮ダニ、これを入れていただくと。うん、あと、私出しますのは花粉でしょうか。うん、花粉症で喘息悪化することもございますので、まあ、杉ヒノキと、そして夏のイネ科、あるいは、秋のブタクサ、まあ、こういったところを含めて、ご検討いただければと思っております。
はい。それからまあ、古典的であるんでしょうけど、抗酸球数はこれどのぐらいの数を目標にするんですか？
はい、はい。5% あるいは、白血球数と%掛け算で300、これを超えてますと抗酸球、血中に300以上あると核炭ですね、肺の局所にも抗酸球がきちんといるということが、調べられておりますので、まあ、300以上、あるいは 5% 以上、これは気道に抗酸球がいるぞというふうなサインと捉えていただければよろしいかと思います。
はい。それから、まあ、比較的最近の話題かもしれませんけど、呼気の NO を調べるというのもあるんですか？
はい。非常に勘弁性が高く、実臨床でもお使いになれると思います。呼気の一酸化窒素、FENO、呼び方としてはフェノですとか NO ですとか呼ばれます。今は2つのポータブルな機械がありまして、サイズとしては、お弁当箱ぐらいのもので、簡単に持ち運べますので、私も外来診察室の外に置いてあってすぐ測ったりしております。うん、これが50を超えてますと、直接ですね、気道にアレルギー線症があるということがわかります。で、しかもそれが高ければ、吸入ステロイドがよく効くということもわかっております。ですので、使い方としては、喘息を疑った際に吹いていただく。あるいは、慢性の咳が続いている場合に吹いていただく。で、高ければ、吸入ステロイドが効くだろうというような判断ができますので、非常に重宝すると。いうところでございます。う
ん、これはあれですか、高齢者とか子どもも可能ですか？
はい。実際はですね、吐くスピードを一定にして5秒吐くというところで、うん、機械の方からもっと早くとかもっと遅くとかサインが出るので分かりやすくはなってるんですが、うん、大体成功率は、私のところですと 95% 以上は、検査ができておりますので、まあ比較的皆さん可能ではないかと思っております。
一般の開業の先生方も、まあ、かなり使える ということですね。
はい。1年あたり、まあ、ある程度の数をしていただくと、うん、コストが取れるというふうに聞いておりますので、うん、まあ、具体的には慢性の咳で受診された場合にもお使いいただくと、かなりコスト面でも、元が取れるといいますか、ある程度採算が取れると聞いております。
はい。わかりました。そういったものがあって。で、以前からあります、ちょっと難しいと私は思ってるんですが、スパイロメトリーは、これは、はい、次に、呼吸器内科の専門の先生にお願いするんでしょうか。
はい。スパイロメトリー非常に重要ではあるんですけども、先生ご指摘のようにかなり難しい面があります。思いっきり吐くということに依存すると、柔らかくふーっと吹くと不正確な値になってしまいますので、そういったことができるスタッフがもしいらっしゃれば、ぜひやっていただきたいんですが、難しい場合はですね、呼吸器専門の施設あるいは先生にお願いされるというのがよろしいかなと、現実的なところではそう思っております。
はい。そこまでで、まあ、初期診断、初期対応ということですけれども、先ほど病態のところで、ご説明あって、まあ、いろいろなことが分かってきていて、今、そこに対応する、まあ、特異的な、薬ができてきているということでしょうか。
はい。最近のトピックスはですね、重症喘息の方、まあ、急にステロイド、高用量を使ってもコントロールできない場合はですね、抗体製剤というものができてきております。現在5種類ございまして、IgE ですとか、あるいは IL-5。IL-5 は好酸球活性化しますので、IL-5 抗体、好酸球が多い喘息にはよく効きます。それから IL-4 と13というものもあります。さらには TSLP というかなりですね、外の外界に近い気道上皮からいろんな刺激で出てくるもの、TSLP ですが、この5種類があります。で、コストは割とかかるんですけれども、例えば、公害のサポートがあるとか、高額療養制度、使えるという場合はですね、かなり、重症の方も良くなります。全然仕事行けなかった方も働くことができるようになったりしまして、特に、まあ、まだお勤めの世代とか、かなり、QOL が上がっております。
うん、はい。まあ、そういうことで、新しい進歩ということですね。はい。どうもありがとうございました。今日は前編ということでお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ、呼吸器疾患診療の最新情報の14回目、喘息の診断から初期治療までと題して、帝京大学呼吸器内科教授、永瀬博之さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました、杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。